渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾の渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日はいただいたレターにお答えしていきます。ぜひね、最後までお付き合いください。まあ、今日はというかいつもなんですけどもね、皆さんからのご質問だったり、お悩み人生相談だったりに、僕なりにね、回答させていただいております。はい。まあ、先週はね、僕自身の悩みというか、まあ、こういうね、もやもやなんかもありつつ、こんな気づきがありましたよ、みたいなね、話をしたんですが、引き続き、なんか、好調というか、なんかいい感じはしていて、やるべきことがね、明確になって、なんか迷わなくなったというか、こう、あれもこれもってね、いろんなことを、なんていうの？先を見すぎたりとか、勉強しすぎたりっていうかな、人と比べたりとかすると、こう自分ができてないところとかにね、目が行きがちなんですけど、自分のやるべきことっていうのをしっかり掴んでね、それをやっていこうってなんか決められたので、まあ引き続きね、いい感じにやっております。で、冒頭ね、このラジオの冒頭では、自分を満たして自分らしく生きるっていうフレーズをね、言っていて、これはまあしばらく前から言っていて、その前は別の言い回しをしていたり、まあちょこちょこマイナーチェンジしてるんですけど、まあ大体こんなようなこと言ってて、で、ヒロイン婚活塾結婚相談所の方でも、まずヒロインの生き方っていう自分をね、自分で満たしましょうっていうのを大事にしてるんですけど、まあやっぱ結局同じこと言ってるんですよね。なんか、よっぽどこの、自分で自分を満たすとか、自分を満たすとか、なんか自分らしくっていうのはなんかこの自分のね、ほんまの気持ちとか、思いとかにね、自分自身が耳を傾けて、自分のことを大事に生きていくというか、自分はどうしたいで生きていくっていう、まあ、なんかそういう生き方？なんか人にね、合わせる。まあ、社会でね、人と生きていくためには、ある程度人と合わせたりとかね、場をこう読む力なんかも必要やったりすることももちろんあるんですけど、でもあなたはどうしたいのって、本当はどう思ってんのとか、何感じてんのっていうのをね、やっぱ大事にしたいっていうのを、この今まで、生きてきた中で、そしてまあ夫婦でね、いろいろ向き合ってきた中で、ほんで心理学とかね、カウンセリングとか学ぶにつけ、まあやっぱ大事やなと思って、このラジオでも大事にしてることなんですけど、まあ、気づけば結婚相談所でも同じようにね、大事にしようとしていて、まあ人生でね、こう生き方として大事にしたいと思ってることなんで、まあいろんなところにもね、やっぱり現れるんだなぁと思って、まあ、それぐらいね、なんか大事にしてるというか、これだけ大事にしてんのは、やっぱこう、なんか誰かに言われたからっていうよりは、自分の感覚としてね、そうやなーって思えてるからやと思うんですよね。なんかこの前ね、その、心の学びね、一緒にやってる仲間となんかちょっと喋る機会があったんですけど、なんか大輝はね、なんかすごい承認をすごい大事にしてるよね、みたいな、ことを言ってもらって、ああ、そうなんやーってなんか改めて思えたんですけど、その承認ね、あなたが、承認とはっていうの難しいな。あえて言葉にすると難しいんですけど、なんかその、できてるから褒めるとかじゃなくて、もういてくれるだけで、OK。どんなこと思っても OK。あなたはあなたのままで素晴らしい。まあ、なんかそういうこう、そのままを認める、承認する。なんかそういう、あり方をなんか大事にしてるんやなっていうのを、改めて気づかせてもらったことがあるんですけど、なんか自分が大切にしてることを知ると、なんか嬉しかったりとか。で、それを受け入れてもらうとね、人に、あなたこれ大事にしてるんだねーって、素敵やねーってね、それこそ承認してもらえると、なんか心があったかくなるというか、なんか嬉しい感じがね、するんですけど、そんな気分もね、この前、味わわせてもらって、まあ、何が言いたいかというと、まあ、このね、配信なんかでもその承認の気持ちとか、自分を満たすこと、自分らしくね、自分の気持ちとかを大事にね、していくっていうのをね、やっぱ大事にしてるよなーっていうのをね、改めて感じました。はい。 まあそんなわけでね、今日もそんな、こう、気持ちを大事にしながらね、レターにも回答していきたいと思います。よろしくお願いします。匿名さんです。じゃなくて、こまめさん。鍋友ネームこまめさんです。こんにちは。第667回、夫が子供の前でスキンシップをしてくるのこまめです。ラジオで呼んでいただきありがとうございました。内容も内容なので人に相談できず悩んでいましたが、吐き出すことができてとても楽になりました。また大輝さんが優しく肯定してくださり、ほっとしました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。まあ、そのなかなかね、夫婦間のことって話せなかったりしますよね。まあその愚痴としてね、こうなんやけどって言える環境があればまたそれはそれでいいんですけど、なんか内容によっては言いづらいとかね、それこそなんかこうスキンシップの話とかね、なんかこうお金の話だったり、センシティブなね、テーマとかもやっぱり家族のことなんで、あるんでね、なかなかね、話せないこととかもあったりしますよね。後日談ですが、あの後2週間ほど旦那は機嫌が治らず、過去苦笑い。私はあえて普通に話しかけ、仕事が落ち着いたタイミングで、久しぶりに2人でランチでも行こうよと誘い、1年半ぶりに2人でランチに行きました。1年半ぶりなんだ。旦那も思うことがあったらしく、今後は夫婦で出かけたりする時間を作っていきたいと言ってきました。子供の前でのスキンシップもしないようになり、なんとか丸く治った気がします。大輝さんがおっしゃっていた寂しいや自分のことも構ってほしいが、スキンシップという行動として出たに納得。そしてもう一人の子供と思ってに笑ってしまいました。かっこ笑い。産んだ覚えのない長男の悩み。思いの本丸に耳を傾けながら今後も頑張っていこうと思います。ありがとうございました。これからも渡辺夫婦とシェリちゃんを応援しています。はい、ごまめさんありがとうございます。後日談ありがとうございます。嬉しいです。ね。機嫌が治らず、なんかね、分かってほしいことがあったのでしょうね、きっとね。それをね、そのまま言ってくれたら分かりやすいんですけど、なかなかそのまま言ってくれることって少なかったりもしますよね。その、なんかこう、遠回しに。ストレートに言うわけでもなく、なんかこう、なあなあみたいな感じ。まあそのなあなあがスキンシップやったのかもしれないですし、まあわかんないですけどね。でも何かやっぱり言いたいことがあった、分かってほしいことがあった、伝えたいことがあったっていうことのようなのでね。それがこう、ちゃんと話せる時間が作れたっていうのは本当に良かったなーって思います。お子さんもいるとね、なかなか夫婦二人で時間作るって難しいんだろうなってなんかすごく感じるんですよね。やっぱり一年半ぶりにね、ランチ行きましたってことなんで。こういうね、出かけたりする時間を作っていきたいって言ってくれると嬉しいですよね。なんか思ってても言ってくれんとわからんし。で、黙ってるだけなら私もなんか別の行動で、なあなあみたいな感じになるともう言ってーって。なるんでね。こうやってそのまま言ってくれると嬉しいし、ね、そうやって思ってるんやって知れんのは、ね、ありがたいし嬉しいし、ですよね。まあ、もう一人のね、子供と思ってっていうのは、冗談のようで冗談じゃないというか、半分本気というか、半分以上本気かもしれないんですけど、これ別にこまめさんの、旦那さんに別に限らず、その、世の、男性というか、まあ女性もそうなんですけど、その、こうみんなね、時間って平等じゃないですか。だから、次の誕生日を迎えたら、一切年取りますよね。僕は33ですかね。でしたっけ？ちょっとなんか、正確な年齢パッていつも出てこないんですけど、33か？来年4になるのか。つまり、33回は誕生日を迎えてきたわけなんですけど、だから年齢というその共通の尺度、数字っていうのはこう1年ごとに1上がるんで、みんな平等に歳は取りますよね。でも、まあ、その心の内側の年齢っていうのは必ずしもそのね、毎年来る誕生日のように平等にね、成長っていうか、成熟 しているかというと、必ずしもそうじゃなくて、で、これはもう、誰がとかじゃなくて、まあみんなね、結構、そういうこと多いんですよ。なんかね、目の前の人をね、30歳だか40歳だかのね、人やってね、思うと、この大人のくせにとかね、そんな言わんでもわかるやろとかね、なんでこんな言い方すんねんとかね、なんかこう、いろいろ思っちゃうんですけど、5歳ぐらいとかね、もう3歳とか、って思うと、途端に、5歳やったらしゃあないしな、みたいな。まあ、3歳やったら言えなくてしゃあないよね、みたいな。できなくて仕方ないよね、とかね。一回言ってもわからんよね、とかね。こう、寛容になれるというか。まあそういうこともね、あるのかなと。だから、あまりこう目の前の人が実年齢とその同じ人やっていうよりも、なんか、子供やな、子供やなって思うっていうかな。なんか子供やなぐらいの捉え方をしておく方が、なんか心に余裕出るというか、逆に楽な気はするんですよね。もう一人の子供育ててると思うとしんどいですけど、でもまあ、こう子供な面があるんやなっていうか、こうやって、例えばですよ。例えばこうやってスキンシップして、ねえねえってしてくんのも、あ、かまってほしいだけなのかなって思えるとなんか可愛いというか、しゃあないなっていうか、もう何よみたいな。もう言いたいことあるやったら言ってとか、もうそんなね、子供の前そんなことせんといてとか思うと、そらそうですよ。そらもちろんそうなんですけど、ほんまはなんかやってほしいこととか言いたいこととか分かってほしいことあるけども、それが素直に出せてなかったり、やり方が分からなかったり、なんかいろいろ気にしてできなかったりとかね、あ、そんな感じなのかなって思うと、許しやすくなるというか、まあなんかそんなもんなんですよ。本当に。いや、この視点ね、結構大事で、なんか僕もちょこちょこ忘れちゃうというか、で、自分が余裕なくなる時ほどね、忘れちゃうんですけど、これね、結構楽になりますよ。なんか、大事な人でもそうやし、街中の見ず知らずの人もそうやし、例えば見ず知らずの人でも、こう、街で暮らしてるとっていうか、外出てね、なんかこう、出かけてるといろんな人と遭遇するじゃないですか。まあ、例えばなんですけど、例えば、この前ね、温泉行きました。スーパー銭湯。で、まあ、サウナ好きなんですよね。最近、ね、最近っていつからやったかな？昔は水風呂ね、もう冷たいから嫌やと思ってたんですけど、最近は水風呂の気持ちよさを知りまして、サウナ入って水風呂入って、外で休憩するみたいなね。いわゆるこう、サウナが流行った時のあの入り方ですよ。あれを、なんか、僕もやり始めまして、結構好きなんですよね、サウナ。で、その日もサウナ入ってたんですけど、まあサウナ行くとね、まあもちろん男性の風呂なんで、男性のね、サウナ入ったら、当然おっさんばっかりですよ、中に入ってるのって。まあそのおっさんに僕も含まれてるのかもしれないですけど、まあとにかくおっさんですよ。定義は不明、おっさん。裸のおっさんがね、こう、椅子に座って、サウナのベンチにね、座って、こう、並んでるわけですよ。で、まあ、黙って入りますよね。で、入ってて、で、するとね、なんかその日、よく行くスーパー銭湯なんですけど、その人はね、初めて見ましたね。なんかね、まあなんかちょっと挙動がおかしい感じ。おかしいって言っても、そこまでなんか目立つわけじゃないんですけど、なんかそわそわしてるんですよ。で、僕が入るよりも前からおったんで、結構長い間サウナを耐えてる人やったかもしんないです。何分から入ったかは見てないんでわかんないですけど、まあでも汗もよくかいてはるし、なんかこうちょっとそわそわして、暑そうにも見える。でももしかしたら、耐えてるというか、もうあと何分とかやって踏ん張ってる人、なのかもしれん。なんかそんな想像もしながら、でもなんかちょっとこう、そわそわしてるんですね。なんかこう、体動かしてというか、手動いたりとか、なんか首動いたりとかして。で、その某おじ様がですね、両手のひらか。両手のひら で、顔をね、こう、ちょっと押さえるというか、顔を撫でるというか、まあ、手のひらでこう、顔を覆うようなね、姿勢を、体勢をこう、取るんですよね。で、取って、で、その手のひら、が、こう、顔のね、上から下までスーッと撫でるように下ろして、で、その手を自分の胸の前にこう、持っていって、で、その両手をですね、組んで、こう、祈りのポーズみたいな感じで、こう、 指をね、絡めて、握るわけですよね。両手を、胸の前で。で、その胸の前で、こう、握ったまんま、こう、ぐーっと、なんかこう、力入れたときに、ぐぐぐぐぐって、なんかこう、手揺れるというか、腕ごとこう、震えるというか。なんかその、顔から手のひらスーって降りてきて、その手のひらがそのまま胸の前で組まれて、グググググってなんかこう、体が震えるぐらいギューって握って、なんか、すごい絞ってるんですよ。で、なんか、で、それ、しかも、汗それでピタピタピタって、そのサウナの床落ちてるし、グググググってなんか、そんななんか、体雑巾みたいにして絞るかっていうぐらいなんか、その絞ってたんですよね。ちょっとなんか想像したら、汚ってなるかもしれないですけどね、なんか汚って思いましたよ、なんか。別に汗かくのはいいですよ、サウナやから。垂れてくんもはしゃあないけど、その顔についた汗を手のひらに拭って、その汗を絞って床にポタポタみたいなのは、なんかちょっと見たくはないよねって思って、なんか絞ってるって思って、僕は上のね、二つ上の段ぐらいからちょっとなんか視界に入るんでね、見えたんですけど、うわ、やってんなと思ったら、そのね、人ね、もうわずか1分2分の間にもうなんか3、4回ぐらいそう同じ動作なんかしてて、で毎回絞ってるんですよね。まあで毎回絞ってて、なんか、まあ嫌だなとは思いました。嫌だなとは思ったけど、でもそこでなんかもう、なんやねこのおっさんみたいな気持ち悪いなって、せっかく僕もこうスッキリしたくてサウナとかね、温泉入ってんのに、なんかその、汗絞ってるおっさんのことね、考えながらサウナ入るの嫌やし、なんかまあ、うわ、なんか嫌やなと思ったけど、気にしないようにしたっていうんかな。なんか、あ、もう、そういう人なんやなってなんかもう思ったんですよね。なんか、絞らんといてくださいとか言ってもいいけど、絞らんといてくださいっていう忠告もすごいですけどね。なんか、まず喋るのも嫌やし、で、なんか、自分に害が及んでるかっていうと別に及んでないんですよね。なんか、見てたら嫌だなぐらいで、こっちにね、かけてきたりとかしたらさすがに嫌ですけど、なんかもう、一人でね、絞ってるだけなんで、絞ってるだけっていう言い方もあれですけど、まあなんか、いいやと思って。で、むしろ、まあそのおじさんも、さっき言ったように、でも結構なんか頑張って入ってはるっぽいんですよね。ねえ、僕ももうあと1分とか思って入るときってなんか、そわそわしてくるし、なんか、ああ、暑いなーとか、どうしようかなーみたいになってくるし、なんかこう、なんか動きたいみたいな気持ちもまあわかるしね。まあそういう感じなんかなーとかね、想像したりとかして。で、きっともう周りのことなんか全く見えてないやろうし、自分がそうやって、それはね、顔に汗出たらね、拭きたくなるというか、取りたくなりますよ。で、それを取ってね、なんか絞ってね、床に捨てるみたいなのが、周りから見られた時にね、どうだろうかとかね、そういう TPO って言うんかな。なんか、そういう視点はもう全然ないんやろうなと思って。多分普段からない人やろうし、まあ、あったとしても、多少あったとしても、サウナでしんどいから、多分視野は狭くなってるやろうし、まあ、なんか、しゃあないってなんか普通に思えたんですよね、なんかその時。あ、まあこの人はこういう人なんやろうなーって思えると、なんかマジでどうでもよくなってしまって、その件が。その、うわ、気持ち悪い。なんやねん、このおっさん腹立つとかじゃなくて、あ、なんか、変な人おるなーみたいな感じって思えたんですよね。で、すると、まあその人もね、いよいよもう限界来たようで、出てったんですよ。出てったんですけど、そのサウナってなんかお尻に敷くマットっていうのがあって、それ自分で持って入るんですよね。で、そのお尻のマットをもう完全に忘れて、パッて立ってそのまま触っていったんで、自分が持ってきたマットを、その、持っていかずに、そのまま放置してサウナ出ちゃったんですよ。あ、だから、あ、やっぱりなんか何も見えてへん人なんやなって思って、そらそうやわと。そらもう汗も絞るわと思って、なんか妙に納得したというか、だからといって、なんか、どうかっていうと別にどうもないんですけど、だからどうもないんですよ、結局。どうもない、ただなんか変なおじさんがいましたっていうだけの話 になって、なんかむしろちょっとなんか面白いというか、あ、なんか変な人おったみたいな。それ風呂上がりにユミにもね、なんかこんな人おってんとか言って、なんかちょっと笑い話的なね、なんか感じでハハハってなんか喋れたんですけど、あ、ほんでね、その人が出ていくじゃないですか。で、出て行ってマット忘れてますよね。で、僕の隣に座ってたまたおじさん B なんですけど、その人がね、まあその人はもしかしたらそのなんか汗絞ったりしてる行為をちょっと気にしてたかもしんないです。気にしてたっていうのは嫌やなとか、やめろやボケみたいな、なんかそういうちょっとこう、はあ、なんなんこいつぐらいの感じで見てた人かなって思うんですけど、なんでかっていうと、その汗絞りおじさんが出て行った後にマット忘れてるじゃないですか。で、マット忘れてるの見て、おい忘れてるやんけってなんかつぶやいたんですよ。その汗絞りおじさんには聞こえないですよ、もう出てってるから。扉上げても出てってるんで聞こえないですけど、つぶやきとしてね、ささやきとして、忘れてるやんけつってなんかつぶやいたんですよね。だから結構気にしてたっぽく僕は思いました、その汗絞りおじさんのことを見てて、なんか嫌だやなって思ってたんかもしれないです。で、マットも忘れて行きやがったってことで、忘れてるやんけみたいな、ちょっとなんかお怒りというか、なんかこう嫌だなっていうか、なんやねんおいみたいな感じのこと、ニュアンスというか、そのエネルギーというか、ちょっと怒ってるっぽかったんですよね。で、隣でなんかこう、あ、怒ってはんなーとか思いながら、ちょっとこう、もう独り言というか、思わず口には出さずにはいられないぐらいのね、な感じやったんかなとか思いながら、で僕はまあもうちょっとまだいけるんで、座ってたんですけど、そのおじさんがね、立ち上がったんですよね。出ますと、その忘れてるやんけおじさんですよ。忘れてるやんけおじさんが立って、どうすんのかなって思ったら、ご丁寧にちゃんとね、その汗絞りおじさんが忘れたマットを、そのね、おじさんも持って、その人の分も持って出てったんですよ。だから、お、偉いと思って、ささやきおじさんやると思って、なんか忘れてるやんけって言う割に、自分が出ていくときになんか普通に出ていくのか、それともね、汗絞りおじさんの分も拾って出ていくのかって、ちょっと僕注目してたんですけど、ちゃんと拾っていったんで、偉いなぁと思って、よくできたねって思いました。なんかこう上から目線というか、それこそなんかこう子供を見るようにというか、もうできたねーみたいな、なんかそんな感じ、よかったねーと思って、なんか眺めて楽しんでました。なんかこれがなんか裸のおっさん同士のこう繰り広げられる物語やと思うと、なんか別にそそられないですけど、なんかこう子供っていうか、なんかその人がなんかもう年相、その年齢分の人やと思わずに、中身はね、もうみんななんか子供みたいなもんなんですよ。僕も含めですよ。僕も含めてみんな中身って子供みたいなもんで、その子供みたいな心を持った僕たちが大人の仮面をかぶってこの世をこう生きてるわけですよ。だから本質はね、子供となんか別に変わらんというか、そんな成熟したね、人ってなかなかおらんもんやと思うんですよね。みんなそんなもんみたいな。なんかそんなもんっていう前提ある方が、人にも優しくなれるし、自分にも優しくなれるなーってなんか思うんですよね。うん、なんかそんなことを、そうそう、その話につながりそうで、このサウナの話をしたんですけどね。まあまあ、そんなことがありましたよ。なので、まあ、産んだ覚えのない長男っていうのも、酷ですけども、まあ、こまめさんが産んだ子供やと思わなくてもいいとは思うんですよ、必ずしも。まあ、てか実際産んでないですしね。産んでないんで、なんか、私の子供やって思うと、なんか私がお世話せなってなるんですけど、まあ、それも一つの視点で、別にそうじゃなくて、まあ、子供なんやなって思うというか、なんか子供のようなもん、本質はね、なんか大人のようなふりみんなしてますけど、 中身は結構子供よみたいな風に思うと分かりやすいかもねって、そんな感じですね。うん、まあ今後もね頑張っていこうと思いますということで、ありがとうございます、レターいただき、またね、なんかこう関係こうなりましたよとかね、こんなことありましたよとかあったら全然遠慮なくね、レター送ってください。ありがとうございます。はい、では続いてのレターです。初めてメールします。二人ごとチャンネルの第533回でアンパンマン理論を話されていましたが、なるほどなぁと思いました。アンパンマン理論ですね。これ後で補足します。私はジャムおじさんがいなくても自分であんこを作れる人間になりたいです。なんかこうアンパンマン理論なんやっけって知らん方からすると、なんかアンパンマンとかジャムおじさんとかどうしたみたいななりますよね。実際にはジャムおじさんに頼りきり、つまり他者から認められることであんこが作られています、この方はね。で、あとは内側から発生するときめきとかですかね、あんまりないけど。43歳パート職員2児の母です。ジャムおじさんがいなくてもあんこを作れるようになるにはどんな心構えが必要だと思いますか？お二人の考えを聞きたいです。特にユミさんの565回の旦那が一切家事をやってくれない回もユミさんの見解に私もハッと気づかされました。そうだわ、旦那が少し家事手伝ってくれても結局イライラしてるわって、イライラした時はあの回を何回かリピートしてます。はい、というレターですね。ありがとうございます。匿名の方です。はい、久しぶりに登場しましたアンパンマン理論。懐かしいですね。もう1年以上前に多分話した内容だと思うんですけど、まあでもやっぱり大事やなーって思います。その理論ってつけるとなかなかすごい大層なあれですけども、でもシンプルです。まあ、アンパンマンってね、どんな人ですかってことですよ。まあ、人というか、パンというか、なんて呼んだらいいかわかんないですけど、人類ではなさそうですね。まあ、人型のパンですよ。人型のパン。まあ、アンパンマンですね。うん、どんな人ですかって言うと、まあ、アンパンチとかね、アンパンマンといえば、って言ったらアンパンチとか、こう、顔が濡れて力が出ないよとかね、なんかいろいろあるかもしれないですけど、お腹の空いた子に、パンをね、あげますよね。で、そのパンっていうのも自分の頭ですよ。自分の顔。自分の顔がアンパンでできてるんで、その自分の顔をピッてちぎって、お腹空いてる子にあげるわけですよね。嬉しいじゃないですか。お腹空いてる子からすると、美味しいね。パンが食べられて、お腹も膨れるし、美味しいパンやし、嬉しいなーってなるわけなんですけど、だからヒーローですよね、アンパンマン。ヒーローなんですけど、顔を上げた分自分の顔は欠けますと。だから顔が欠けるってことはアンパンマンは力が出なくなるんですよね。なのでパンを上げることでアンパンマンはこうある意味自己犠牲になっている、まあ、というわけなんですよね。で、これを日常の中でみんなはしてないですかっていうことですね。うん、自分を犠牲にしてまで自分の気持ちを抑えてまで誰かのために何かしてたりとか、我慢して何かをしてたりとかしてないですかって。我慢して何かしてるとしたら爆発しますよ。こんだけ私は身をちぎってパンをちぎってあなたのために尽くしてるのに、であなたのためにやってんのに感謝もしてくれないとか、分かってくれてないとか、当たり前のように思われてるとか、どうして私ばっかりがいつもこんな役回りをしてるのとか、こう不満が溜まってきますね。うん。でもね、アンパンマンはそうなってないじゃないですか。アンパンマンがね、いつもパンあげてんのに何もしてくれへんとか言ってカバオ君に切れたりはしないですよね。とか、なんかお腹空いてる子いるけど今日はあげないとか言ってなんか意地悪というか、なんかその出し惜しみとかしないですよね。もう、どうやったらもうお腹いっぱいになってもらえるやろうかって、もう今目の前で困ってる人助けられるやろうかって、そこに集中してますよね。なんか、今これパンあげんの嫌やなとか思わないというか、思ってるのかもしれないですけど、実は。どうなのか知らないですけど、やめとこうとかね、思わないですよね。もう、なんていうの？もう迷いなくというか、いくらでもパンは渡すし、 ね、こうみんなのためにね、尽くす存在ですよ。で、なんでそう荒れるのかっていうと、まあ、アンパンマンは、ジャムおじさんにいくらでもパン作ってもらえるわけですよね、まず、一つ。ちゃんと、パンをちぎって自分の顔がかけたら、新しい、美味しい、新鮮なパンに交換しますよ、すぐ。ちゃんと、自分のメンテナンスを自分でするんですよね。まあ、自分でというか、ジャムおじさんに頼る部分はあるんですけど、ちゃんと顔交換します。なんか顔ちぎったまんま、なんか、1ヶ月ぐらい過ごしたりしない、しないですよね。顔をちぎって、で、他の人にもちぎって、まあ、僕の記憶では、両サイドちぎって2人同時にあげることはあったと思うんですけど、それ以上ちぎらないですよ。もう、5人も6人もってちぎって、顔なくなるぐらいちぎったりはしないです。ちゃんと、自分も、多少元気はなくなるけど、でも頑張れるぐらいの量しかあげないですよ。まあそういうストーリーなんでそうなのかもしれないですけど、まあでもそうですよ。自己犠牲とはいえ、何でもかんでもちぎったりはしないですよね。やし、顔がかけたらちゃんとメンテナンスもします。ジャムおじさんにお願いして新しいパン作ってもらえます。で、しかも、アンパンマンはやっぱりみんなから慕われてるヒーローなんで、あの、パンをね、あげると、みんなからちゃんと感謝されます。ありがとう、アンパンマンって。カバオくんもちゃんとね、挨拶しますよ。ええやつです。ね。ありがとう、アンパンマン言って、感謝もして、アンパンマンちゃんとそれも受け取ってます。だから、なんか自分ばっかりいつもパンちぎってとかじゃなくて、ちゃんとみんなのために困ってる人を助けたいっていう自分の思いもちゃんと信じて、で、困ってる人が目の前にいるから自分にできることなんやろ、パンをあげようつって、で、パンをあげて受け取ってもらって、ほんでお腹いっぱいになったって嬉しい、ありがとうアンパンマンって、そのね、その気持ちもちゃんと受け取ってるし、アンパンマンもちゃんと感じてるから、あ、お役に立ててよかったって、幸せなんですよね。だからパンをあげて顔はかけるけど、幸せをちゃんとね、味わってるんですよ。まあ、たまにね、あの、拗ねてる人とかがいて、拗ねてるキャラとかがいて、アンパンマンに顔をもらってもなんかこんなん食べれるんかとかね、なったりとか、あんまちゃんとお礼言わへんみたいなね、キャラもいたような気がするんですけど、それでも、なんやねん、俺ぐらい言いやがれよとか、切れずに、あの、ええから食べなさいと、こう、優しく包んであげられるのも、まあ普段から自分のメンテナンスをちゃんとしてね、で、みんなから慕われてて感謝もされてて、自分の存在意義っていうのもちゃんと感じてるからこそ、今目の前でちょっとなんか拗ねてね、こんなん食べたないとか言ってる子がいても、ええからええから言うて優しく荒れるのかなとか、そんなことも思うわけなんですけど、まあそうだから、アンパンマンが顔ちぎっても幸せなのは、そうやって自分をちゃんと満たせているから、やと思いますと。こんな話でしたっけ？なんかちょっと僕のなんかアップデート版みたいなのが挟まってる気がするんですけど、当時話した内容と若干違う気がするんですが、まあそういうことですよ。で、何でしたっけ？そう、レターですね。レター。はい。私はジャムおじさんがいなくても自分であんこを作れる人間になりたいですと書いていただいてて。まあ、なるほどな。そうですよね。なんかこう、毎回ジャムおじさんがいないと、自分を満たせないよ、自分の、その元気になれないよって、人に頼りきりだと、なんかちょっと依存にもなりそうな気もするので、ちょっと気になりますよね。まあ、とはいえ、ジャムおじさんに頼るのは大事ですよ。なんかこの、匿名さんにとって、私にとってのジャムおじさんはこの人やなとか、ジャムおじさんはこうというか、なんかこう人と一緒になんかこう自分であんこを作るっていうのは、まあ自分でこう自分のご機嫌取る、自分が幸せであれるために、例えば人と、なんやろ、こんなことする、子供とこんなことしてるのが幸せやな、私にとってあんこ作れるなと思ったら、子供とこんなことするとか、なんか仕事でこんなことね、この人とこんなことするとか、お友達となんかお茶しに行くとか、なんか対人との間であんこが作れる方法あるんやったら、それはそれで素敵やなって、すごく思いますよ。で、他者から認めてもらえることであんこが作られるんやったら、いいじゃないですか、それで。もっと認めてって、もっと褒めてって、私こんなことやってん、すごいでしょ、言うて、素直に取りに行ってもいいじゃないですか。褒めて欲しかったら、認めて欲しかったら。 それを、なんていうかな。うん。そのまま素直に求められることで、もっと楽に自由にあんこも作れるんじゃないかなって思いますよ。こう、本当は認めてほしいのに、なんやろ、素直に言わずになんか認めてもらえる待ちとかなると、なんか、なかなか認めて満足するように認めてもらえなかったりとか、なんか認めてほしいのになかなか認めてくれへんとかで余計なんか、あんこなくなるみたいなことにもね、なりかねないので。うん。他者から認めてもらうことであんこが作られていきますってね、ご自身でもう自覚されてるんやったら、じゃあもういっぱい認めてもらってあんこ作ろうってするのも全然 OK やと思いますね。で、あとは自分から発生するときめきとかですかねってことなんで。まあだから自分であんこ作れる方法はもうあるわけですよね。その内側から発生するときめき。うん、これがあんこの種なのかなって思うので、ね、そのときめきに自分が敏感になってね、どんなところときめくかなとか、どんなことしたら嬉しいかな、自分が喜ぶかなって。人がいなくても、自分が自分でときめける、うん、そんな方法がね、あると、自分でもあんこをもっと作っていけるんやろなって、思いました。うん。ご質問にお答えすると、まあ、ジャムおじさんがいなくてもあんこ作れるようになるにはどんな心構えが必要だと思いますか？まあ、でも、徳兵さんはね、もうなんかご自身の中に答えありそうなので、なんか今気になってることをいろいろやってみたらいいと思いますよ。発生するときめきにね、フォーカスしてみたりとか、ね。あとはもう他者から認められてあんこ作られるんやったら、もう存分に素直に認めてもらって、あんこ作りに行ったらいいと思いますし。うん、なんか僕はね、そのレター読ましてもらって、どっちかというと、他者から認めてもらうことあんこが作られてます。まあわからん、まあ期待はね、どこまで期待できるかっていうのはあるんですけど、素直に褒めて欲しかったら褒めてっていうのを言ったりね、アピールしたりとかも全然してほしいなってなんか思いました。プラス自分でもあんこ作れ、もっと作れたらまあいいですよね。でも人から、作ってもらうっていうのもなんか素直に取りに行っても良さそうやなっていうのはね思いますね。うん、はい、レターありがとうございました。おい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルのレター引き続き募集しておりますので、放送の説明欄からお寄せください。ご質問、ご相談、メッセージ何でもね OK ですので、お気軽にどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。